どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり三日目に褒められた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。ハッピーニューイヤー。新年を迎えましたけれども、私たちの教会は11月から新年度を迎えているんですけれども、西暦の新年を迎えましたけれども、こうして1日の日にですね礼拝できることを本当に嬉しく思います。実はですね、昨日までカンボジアにいたんで、向こうは全く関係ないんですね。同じように年度年末年始ってのはあんま関係ないんですね。だからなんか こっち来たらまるっきり年末年始って感じなんですけども、ちょっとそのカルチャーショックを受けているところなんですけれども、今年もですね、神様は私たちを一人一人を祝福を用意してくださっています。その祝福を豊かに見ていきたいと思うんですが、何について話そうかと思ったんですけど、なんかすごくこの御言葉が今回は心に残ったんですね。で、実は去年12月の26日の時に、NBC のラジオに行って、そこで、放送がありました。1時間半の番組ですね。で、そこで、イエス様のことを福音を語る機会があったんですね。で、その時にリハーサルした時にいろいろお話をしたんですけど、一番最後に、3セクションあって、もう一遍最後になんか時間があって、それでくれたん でなんかどうしようかってことになったら、向こうがですね、やっぱりキリスト教だから愛について語ってほしいってことを言われてですね、で愛の話になったんですね。で、それで最後フィニッシュだったんですけれども、なんかその時にすごく神様になんか私自身も語られたんですね。で、今回個人に行ってですね、すごく深い神様の愛を感じたんですね。その孤児たち、孤児たちっていうか子供たちに対する、カンボジアの子供たちに対する本当に神様の深い愛を感じました。で、前田さんを通して神様が子供たちに触れておられて、神様も触れておられるんですけれども、それをすごく感じたんですね。で、愛っていうとですね、皆さんどういうふうに思うかと思うんですけれども、ここで3章の16節で、キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちの愛が分かったのです。言うまでもなくこれは十字架ですね。でも十字架にかかるときにイエス様は、その時だけ十字架にかかったんじゃないですね。イエス・キリストの人生ってのは生まれた時から実は十字架の生涯だったんです。で、十字架の生涯って何かというと、この命を捨てるっていう、捨てるっていう言葉ですね。これ言語の意味はですね、捨てるっていうとね、どういうことかというと、なんかこう、今の人は分からないけど、私なんかはですね、愛とか命を捨てるっていうことですね、私の世代の青春ものってのがありましてですね、海かなんかのところに行ってですね、相撲を取るようなイメージなんですね。で、なんかこう、君のためなら死んでもいいとかいう、そういうイメージを抱くんですね。でもね、違うんですよ。全然違うんですよね。捨てるっていうのは言語ではですね、そこにくくりつけるっていう意味なんです。だから命を捨てるっていうのはすぐに死ぬってことじゃないですね。死ぬまで命を使い尽くすってことなんですね。そこに据えて死ぬまで命を使い尽くすってことなんですね。イエス様は、私たちのために来てくださって、私たちのためにどんな時もいつも私たちの側に立って、そしてやってくださるわけですね。で、今回前田さんはカンボジア行って今年19年目になるんですね。もう18年が終わって今度19年目になるんですけども、ずっと一緒に見てきまして、数年前までは上の子たちが一斉に反抗期に入りまして、ちょっと非常に厳しい季節も通ったんですね。で、何度ももう続けられないと思ってやめようと思われたんですけれども、で、自分はもうふさわしくないと思ったり、もう自分はこれ以上続けられないと思ったりしたんですけれども、とどまっておられたわけですよね。そして今そこを通り抜けて、本当になんていうか個人が落ち着いてるんですね、いい意味で。本当に子どもたちが穏やかになってきて変わったのを感じるんですね。それはなぜかというとね、そこにとどまったからなんですね。で、イエス様が私たちを愛してくださった時に、イエス様は私たちから絶対離れないんです。で、今年も1年いろんなことがあると思います。でも一つ覚えてほしいんですね。キリストは絶対にあなたを見捨てない。何があってもあなたの傍らにいて、あなたと共にいるということなんですね。教会に来なくていいって意味じゃなくて、教会に来てなくても離れません。だから来なくていいって言っていませんので、誤解のないようにいいですか。しかし、その何かをするからということじゃなくて、キリストは私たちが決して離れないんですね。これまず知ってほしいですね。で、その上でね、今日はちょっとその後を話したいんですね。もうほとんどの方はクリスチャンだと思うので、その本当に私のためにイエス様は死んでくださって、その愛を私は受けているわけですね。キリストはいつも共にいてくださるわけですね。その後にこう書いてあるんですね、それによって私の愛が分かったと、 ですから私たちは兄弟たちのために命を捨てるべきですと。で、一人一人に神様の置かれた場所があると思うんです。家庭であったり、職場であったり、教会であったり、学校であったり、神が今あなたを置いている場所、それはもしかしてあなたにとってすごく嬉しい場所かもしれないし、ある人にとっては逃げ出したい場所だったり、もういいやって思いたくなるような場所かもしれない。でも神様が置いた場所があるんですよね。その神様と同じ場所に居続けるってことが大事なんですね。で、この神様のいた場所に居続けるってことが実は本当に神様、私たちを愛することなんですね。で、そこに居続けると何が起こるかというと、主の技が始まってくるんです、必ず。で、皆さん神様置かれている場所から離れないでほしいんですね。そこに居続ける。もちろん主がね、もうここ終わりましたってね、アブラハムみたいに生まれ故郷を出て示しちゃいけっていう時が来ますから、その時は神様の言葉だから次に進んでいいんですけど、主がおっしゃるまでその神が言われた場所に居続けるってことなんですよね。で、こうやってお話しするのは簡単なんですけども、居続けるとですね、いろんなことがあるんです。よくね、アメリカでバタフライクリスチャンってのがいるんですね。で、バタフライクリスチャンっていうのはですね、バタフライね、わかりますかね、蝶々菜の葉に止まれ、菜の葉が開いたらなんだっけ、桜だっけ、桜に止まれ、そうやってこう順番に。バタフライクリスチャンっていうのはある教会に行ってでよかったんだけど、何かあったらすぐ次の教会行って、またなかったらすぐ次の教会行って、またすぐ次の教会行ってって、こうバタフライのようにあっちこっち飛んでいく。で、いろんな牧師さんの説教を聞いてるから、いろんなことを言えるし、いろんなことをやれるんだ、一発のことを言えるんだけど、実は身がついてないクリスチャンなんですね。で、皆さん、例えばうちの子はですね、もうね、木原家はもう嫌だですね、おじいちゃんとおばあちゃんが来てるからですね、佐久間家に行くって言ってですね、で1週間もご馳走してもらってですね、で私のおじいちゃんのとこ行ってですね、またご馳走してもらってですね、で教会のメンバーを順番に1週間ずつ回ってですね、52週ねやったらですね、1週間ぐらいならみんなものすごくこうね、大歓迎してくれるでしょう。でもね、成長しないんです。成長しないんです。そこにとどまるときにね、嫌なこといっぱいあるんです。見たくないものいっぱい見えてくるんです。それでそこから離れるなら、それは違うんですね。そこにとどまるってことなんですね。これはね、言うのは簡単じゃないんです。どうしたらとどまり続けられるかっていうとね、こうなんですよね、祈るんですね。神の力を受けないと私にはできません。本当にそこで祈るとき、神様から力が来るんですね。その力があるとき、私たちは死がおっしゃる前にとどまり続けることがある。で、この年ね、神様はすごく祝福をしてくださると思うんですけれども、神様は、ね、この御言葉を示されたんですよね。死がおっしゃる場所にとどまって、そして神に祈って力を受けなさいって。その時にお一人お一人が受ける祝福というのは非常に大きなものになると思いますね。で、そのさっき言いましたね、ラジオの時にですね、愛の話になってですね、まあ、お話をしたらですね、向こうのパーソナリティの方がですね、マダーテレサの話を持ってきたんですよね。マダーテレサのようにこう本当にああいう人こう、ね、いろんな方に会って素晴らしいと言ったからですね、なんですね、実はマダーテレサの話、私すごく好きな話があるんですね。マダーテレサがある働きをしていて、もういっぱいいっぱいいた時に、若いシスターがやってきてですね、もっといろんな問題を持っている人がいるからね、彼らも助けたいって言ったんですよ。でも実際はね、もういっぱいいっぱいなんですね。でマダーテレサがですね、それは難しいですねって言ってですね、でもニコッと笑って、じゃあどういったかというとね、それまで5時から争点をしてたんですね。じゃあ明日から4時から争点をしましょうって言ったんですよね。そして4時から争点をするようになった結果、人間的には不可能だったのに、その無理だと思った人たちも受け取れるようになって、働きはさらに広がったんです。私はね、死の十字架の夢を見ていてそれを感じるんです。私たちの教会っていうのはすごい能力があったわけでもない、すごいお金持ちがいたわけでもない、でも神様がすごく祝福してくださった理由は、一つは私たちは力がないことを知っていて、神様にすがったんですよね、祈ったんですよね。ではね、祈る人は神の力と神の技を見るんですね。それと言いますよ、主の言われた場所にとどまっている。とどまっているといいことばかりじゃありません。でもそのいいことばかりじゃないときに、実は神の技を見るチャンスなんです。よくパウロ牧師はこういうことを言われます。こう人生に起こった良いことを考えると、いわゆる祝福できたことよりも最初も最悪と思えることが実は 本当に良いことに変わってる。それを上からベスト10に上げたら、最悪だったことからと思ったことがベスト10の上にほとんど入ってくるってよく言われるんですね。でそんなもんかなと思ったけど、確かに本当に神の祝福ってのはそういう時に見れるんですよね。いや、主の置かれた場所に居続けてください。で神様がおっしゃったら次の場所がありますから。でそのそこにいる時に必ずいいことばかりじゃなくてマイナスが起こってくるんですけども、念頭になんだと思うでしょうけど、あの切れ事じゃなくてマイナスが起こるんです。でも問題はそこから祈る人は本当に祝福を見るんです。それは神の祝福です。人の用意した祝福じゃありません。だからあの去年で振り返ってですね、まだ解決してないマイナスがあったり、解決してないこの問題があったりする方ですね、喜んでください。しっかりそれと向き合って神に祈ってください。あなたに解決しなんて言いませんから。本当に神に祈るとき神様の手が動き始める。でその神の解決をですね、お互いねこの年見ていきたいと思うんですね。で愛するっていうのはね、そういうことなんですね。誰かのそばにいていろんなことがあっても本当に神に祈ったときに神がことをなされるのを見ていく。あるいは何かの問題にぶつかったときに、そこから逃げない、そこにしっかりとどまって徹底して感謝して祈るときに逆転を見ていくってね、それをねお互いに今年ね見ていきたいというふうには思います。今日も長く話しませんので、ここはですね、お祈りします。天の父様、御言葉をありがとうございます。あなたが今年も豊かな祝福を持って一年を導いてくださることをありがとうございます。一人一人が置かれている場所でしっかりと心を定めて、あなたの用意されている祝福を受け取っていくことができるように。そして本当に神様、私たちにはたくさんの限界がありますけれども、あなたには限界、あなたは限界のない方です。どうぞそのあなたに本当に大胆に祈り、神から力をいただいて、その恵みと祝福を見ていくことができるように豊かに導いてください。皆様、あなたの皆を褒めたたえます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、お賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声を願くば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとご支援までも豊かに限りなくありますように。